ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、地域政策学部教授黒川元博先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生の研究のテーマなんですが、途上国の支援を考える開発経済学と伺っておりますけれども、よろしいでしょうか。
はい、そうですね。
どういったこれは研究分野なんですか。
はい、これはいわゆる途上国を支援する国際協力っていう分野があると思うんですけど、経済学の観点からどうやって途上国を発展させて、でいろんな途上国問題を解決するかっていうのを考える、そういう分野で、でみんなこういうことやってる人間はどういうアプローチで途上国問題にこう解決に協力しようかって考えるんですけど、うちの研究室の場合は、いろんなものを作って、それを途上国に届けて問題解決しようっていうことで、途上国のためのものづくりっていうのをいつもやってます。
商品開発ということですね。
そうですね、
はい。さて、途上国のコロナ事情教えていただきたいと思います。
はい、途上国も正直ですね、大きなインパクトを受けています。
はい、
ところが例えば東南アジアとか僕よく見てるんですけども、東南アジアっていうのは世界の生産基地みたいなところ で今自動車とかちょっと落ち込んでますけど、逆に IT 機器とかこの状況だから売れてるもんもあるじゃないですか。
はい、
でそういった意味では経済が止まっていないっていうところはありまして、でニュースとかでも話題になる時あるんですけど、東南アジアのいくつかの国では割と感染者数が少ないとかいうところもあって、国内経済は割と元気です。少なくとも先進国よりは元気な状況です。で具体的にちょっとじゃあマイナスのインパクトとしてどんなことがあるのかって言ったら、例えば観光で有名なタイとかですね、もう4月5月6月から観光客一切入れていないので、観光客の、入り客数っていうのは 99% 減少とかそういう数字になってるんで、ホテルとかがどんどん潰れちゃって、でそういった業種の人は大変ですよね、旅行会社とか。でインターネット見たら今タイではホテルがたくさん売りに出てるという、不動産サイトで、
ホテル自体がってことですか。
そうなんですよね。そういうなんかホテルを売買する専門のサイトとかがあって、で大きいホテルからちっちゃいホテルまでいっぱい売りに出てます。それからあとはフィリピンの人って、公用語英語なので割と重宝されて、アメリカとかヨーロッパとかにも出稼ぎに行って家 の, お手伝いさんとかっていう感じで就業してたりするんですけども、危ない状況になったっていうことで返されたりして出稼ぎができなくなって、でフィリピン経済ってものすごくその海外で働くフィリピンの人たちの送金によって成り立ってる部分があるんですけども、
なるほど。
それが一部の研究では海外から入ってくるお金が2割から3割ぐらい減ったというようなインパクトが報告されてて、でその他私がいろいろ見てて楽しみにしてたね、大型の新しいショッピングモール作るとか、そういう建設プロジェクトもどんどん縮小したり、で日本に関して言ったら今 JICA の、JICA ってこう国際協力やる機関ですよね。いろんな国でプロジェクト展開してるんですけども、基本的に、ほぼ全部今一時停止しているという状況で、青年海外協力隊の人たちも一旦日本に引き上げているというところで、それももちろんマイナスの影響というふうに考えられてますね。
やはり途上国の状況も深刻ということなんですか。
はい、ところがですね、先進国に比べると特にアジアとかはダメージが大きくないっていう報告もあります。で具体的な数字を言うと、世界全体で今年 GDP は、マイナス 2.3% ぐらいで、特に中国はマイナス 4.6% ぐらいというふうに言われてるんですけども、一方で東南アジアなんかはマイナス 1% ぐらいで収まるんじゃないかなと。それで来年には早速また元気なアジアということなんですけども、5% とか 6% ぐらいの成長が戻ってくるというふうにも言われてたりします。
なぜこう被害が まあ、限定的でですね、見通しが明るいのか、このあたりも教えてください。
はい、感染者数というところで言ったら、インドとかインドネシア、フィリピン、ここは今フィリピンなんかも第2波とか言われてて深刻なんですが、一方でよく知られているのはベトナムとかタイ、はい、ここは感染者数が非常に少ないですよね、うん、でこういった国では今どういう状況になっているのかっていうと、まず政府が非常に強いんで、
はい、
まあ、ロックダウンとか外出禁止とか、お店営業しちゃダメとか、もうこういうところがかなり大胆にできて、うん、ほとんどこう人が外に出ないみたいな時期が2月3月にあったりして、早い段階で封じ込みに成功したんですよね、
うん、
それからまあ、途上国は衛生環境は悪いんじゃないのって思われる方も多いと思うんですけど、実は国民の意識が結構高くって、うん、例を挙げますと私最後に東南アジアに行けたのが3月の前半だったんですけども、
はい、
その時にですね、タイとミャンマーに、まあ、2日ずつぐらい行ったんですが、日本の方が感染者数当時増えてたんですよね。そしたら、明日会うって約束してたけど、僕が怖がられて、ちょっとキャンセルにしてくれないかとかね、学校のキャンパスに入って研究会みたいなのやるって言ったけど、直接は言わないですけど、ちょっと日本人をキャンパスに入れるのはみたいな話になって、別のところで会おうっていうことになったりとか、それからあとうちの学生が別にベトナムで、プロジェクトのために行ったりしたんですけども、はい、ちょっと向こうの学生とは会わせられない、一緒に仕事できないとか言って警戒されたりとか、まあ、それぐらい国民の意識が高くて、でそういったところで早い段階から感染者数が増えないような対策が取られたっていうことがありました。
なるほど。国際機関は途上国のためにどのような対応をしているんでしょうか。
はい、この状況に関してですね、途上国こそ今は数が少ないんですけども、コロナの影響が出やすいんじゃないかっていうのが国際機関の立ち位置で、うん、
はい、
4つぐらいのことを指摘したりしてるんですけど、うん、1つは、まあ、途上国の人は栄養が不足してると、食生活が豊かじゃないということがありますよね、貧困で、でそういう状況にあってはコロナになりやすいというようなことで、ますます途上国のコロナ対策は大事だと言われてます、
はい、
それから予防という観点で今こう3つの密とか言われてますけども、例えばスラムでこうみんなが密集して暮らしている、それから農村の生活形態、大家族とかいうところでもクラスターっていうのが途上国こそできやすいんじゃないかとか、それからクラスターになった場合に結構人工呼吸器とかね、高度な医療が必要だということが言われてると思うんですけども、そういう機器が不足してるから一気に広がったり死亡率が高くなるのは途上国こそだと言われてますし、
はい、
それから世界全体で今も経済はつながってる中で、うん、やっぱり経済的弱者っていうのは途上国の人の方が影響を受けやすいと、失業者とか、まあ、海外で働けないとかっていうのは途上国の方から深刻な影響が出てくると。でタイムリーなニュースで言うと、うん、はい、11月17日、まあ、今収録させてもらっている前の日のニュースなんですけども、WFP っていう世界食糧機関、これは国連機関の一つ で今年ノーベル賞を取った機関でもあるんですけどもね、ここの報告がありまして、飢餓の状態にあって苦しんでいる人が、コロナ前よりも 80% 増えたっていう、まあ、かなり驚くような数字っていうのが報告されて、倍近いってことですね。そうですね、でこういう状況だからこそ国際機関しっかり途上国のコロナ対策支援しないといけないということが言われてます、
はい、具体的な事例は何かありますか。
はい、特にですね、コロナ対策に関しては国連の機関の中でも国連開発計画と UNDP っていうところが率先して頑張ってるんですけども、一例挙げますと今日本とかもリモートワークとかやって、はい、家でインターネットでね会議とかやってるじゃないですか、うん、でこういう環境を整えてコロナ対策支援しようっていう切り口で、例えばマラウイのですね政府のIT 化の支援とかをして、
はい、
まあ、機材とかを届けてマラウイの国会がリモートでできるようにと、国会議員の人がこう議場に集まらなくても国会が運営できるようにっていうことを支援したりとかですね、
マラウイという国では国会自体を、まあ、オンライン化へということなんですね。まあ、高経大ではオンラインの授業もね、
はい、
なさってると思うんですけれども、それ国会っていうのは、まあ、他にちょっと聞いたことがないんですが、まあ、マラウイはそういうような
そうですね、
ここに向かっていると、
ある意味先進国より進んでいるかもしれないですね、
その他いかがですか。
はい、あとはですね、あのルワンダにですね、うん、まあ台数は少ないんですけど、あの5台ほど、ロボットをあの寄贈したりしてまして、はい、でこれはあのペッパー君って、あのソフトバンクさんが売ってらっしゃると思うんですけど、あれを作ってる会社が作ってるロボットなんですが、あのお腹のところにディスプレイがあって、で目のカメラであの周りにいる人、15人ぐらいをカメラに映ってたら、まとめてその人たちの体温が測れるという。でこれをまあ病院のロビーとかに置いて使ってくださいと。でお腹の部分にあるディスプレイではコロナ情報とかを流して待合室で座ってる人に情報提供したりとかね、注意喚起を呼びかけたりとか、それからあの働いてる人が毎朝このロボットの前を通ったら顔認識されて、その人の健康チェックができるというようなことができるロボットなんですけど、こういうのを届けたりっていうのもあります。途上国の医療機関っていうのは、お医者さんって育成するのにお金がかかるから、医療関係者の数っていうのは限られてるんですね。でその活動を支援するっていう意味では、あの3人分4人分の仕事ができるロボットっていうのは貢献度高いと思います。
で先生の研究室では何かこう関連することっていうのはなさってるんですか。
はい、これはまあ期せずしてという感じではあるんですけども、あの以前からものづくりをやってる研究室だと申しましたけども、はい、あのミャンマーの方で2017年ぐらいから、あのクッキングストーブを作るっていうのをやってて、はい、でこれはあの日頃の調理が、あのガスとか電気とかがないので、あの焚き火でね、であの米を作ったりとか何か炒めたりとかしてるっていうのが、まあ、ミャンマーの農村での調理スタイルなんですけども、はい、本当に三石かまどって言って、石を3つ置いて真ん中で家の中で焚き火してるみたいな状況で、
家の中での焚き火みたいな。
そうなんですね、煙がすごいもんですから、まあそれで気管とかですね、肺の疾患とかがそういう地域で多くなってて、はい、であのタバコとかが悪い影響があるとかよく言われてると思うんですけども、まあこの煙もコロナに対しては体が脆弱になってしまうということに関係してるんじゃないかというところで、まあうちはあの煙の出ないコンロっていうのをそういう地域に届けようと、でこれはまあある意味コロナ対策にもなるんじゃないかということで、ちょっと今年になってから加速化して取り組みを進めてます。
わかりました。先生、あのそろそろちょっとお時間がですね、あのもうなくなってきてるんですけれども、その煙の出ないコンロのお話のあたりから、また次週詳しく頂戴していきたいと思います。
よろしくお願いします。
ラジオゼミナール、お話を伺いましたのは高崎経済大学地域政策学部教授黒川元博先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木良武雄でした。